では街角レポートをお送りいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声や音を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。今週はどこ行ってるんでしょうね。呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮本さん、今日はですねもうちょっと声が聞こえてるかもしれないんですけれども、
はい、
はい、そうですね、もう調布駅から徒歩、6、7分のところにあります普陀天神社に来ていまして、はい、今日ですねこの普陀天神社の方ではですね春のベヒシュタインコンサートが行われることになっております。
はい、
はい、一応ですね本編がなんとこの後17時30分から始まることになっておりまして、今ですね、開会のご挨拶をですね、されているところでございましてですね、
はい、
お客さんたちもですねちょっとまばらに集まっているところなんですけれども、はい、もしかしたらちょっとこの放送の中でピアノの演奏とかがちょっと入るかもしれません、
うん、
はい、まあ、前回こちら普陀天神社さんにお伺いした時はですね、まあ、冬だったんですけれども、
そうですね、
本当に今日暖かくてですね、
うん、
もう私ジャケット1枚羽織っていてもちょっと暑いかなというような、はい、でこちらのですねベヒシュタインコンサートの方はですね、外の方にですね、お席を置かれまして、普陀天神社境内入りましてですね、入って奥の本殿のちょっと手前にあります右手側の神楽殿というところ、ちょっと少し、高さのあるところですね、非常に趣のある普陀天神社さんに行かれたことのある方でしたらば、時々大きな牛さん、牛に触る方がいると思うんですが、そのすぐ後ろ側に神楽殿がございまして、そちらにもピアノが一台置かれまして、それでこの後ですね本編が始まるというような、そういった流れとなっております。
はい、
いや、ちょっとびっくりしたんですけれども、この前来た時はちょっと梅がすごい見頃で、ちょっと今梅のシーズンが過ぎちゃったんですけれども、足元を見たらすごいアリが出てきてまして、すごいなんか春の訪れを感じてます。はい、このスタッフの方に伺ったところですね、やっぱり普陀天神社さんというのは結構アリの巣が多いということで、ここ数日前からですねアリの様子も見られているということです。で、まあ、こういったですねイベントでいつもでしたら宮司さんとかに伺うんですけれども、ちょっと皆さんまもなく本番でお忙しいということで、今日はですね、現役高校生でアルバイトで来ていらっしゃるというですね澤田光平さんにちょっといろいろお話を伺いたいと思います。澤田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
澤田さんは現役の高校生でここ の, アルバイトの方ということなんですけれども、末はなんかその神社の方の宮司さんになるとかそういう方なんですか？
いやー、そういう予定はないですけど、でもこれからもずっとできる限り神社の方に携わっていけたらいいなって思ってます。
今まだちょっと始まらないところですけども、澤田さんはこのアルバイトをされてどれぐらいなんですか？
始めてからだと3年が経ちます。高校1年生から始めてるので、
あんまりこう神社とかでアルバイトされる方ってなんか珍しいと思うんですけれども、どんなことされるんですか？
大体お正月を中心に働いていまして、お正月、神社が一番忙しい繁忙期なので、そこでやっぱりこう新年明けましておめでとうございますということで、
それでは、
来たお参拝者の方に、
本日第1部を演奏してくださいますのは
矢だったりとか、縁起物だったりとかを散布するという、反布するという役割をやらせてもらっています。
ありがとうございます。と言ってる間に今ですね、拍手が巻き起こりまして、ピアニストの方がこれから出てくるところですね、今ですねちょっと、アグラ連の手前のところにはですね大体木の椅子がですね何
本
かありましてですね、今日はですね40名ぐらいこの時間帯でですね親子連れで方ですとか、あとですね、ある程度年齢を重ねられたご夫婦の方とかがですね来ていらっしゃるようになっております。まだちょっと時間あれですかね、これくらいで澤田さんにちょっと引き続きお話を伺いたいんですけれども、今回このタイトルが、春のベヒシュタインコンサート、ベヒシュタインピアノコンサートってあるじゃないですか。これどうしてこういうベヒシュタインピアノコンサートって言うんですか？
まずベヒシュタインピアノっていうのが世界三大ピアノで非常に 貴重なモデルとなって、ちっちゃめのモデルで非常に貴重なもので、そのピアノを神社の神楽殿というところで演奏するっていう、あんまり見ないコンサートで、まあ、貴重なピアノをプロの方に弾いてもらうという感じのコンサートになってます。
澤田さんは今回このあのピアノのイベントがあるからアルバイトとして来られてたんですか、それともなんか違う形で携わってたとかですか。
いや、一応今日はやっぱりこう、コンサートがあって忙しくなるということだったので、まあ、自分も今日は何もなかったので、できるならお手伝いさせてくださいということで、はい、今日は来てます。
あの今回のこのコンサートってこのちょうど、まあ、お彼岸ですかね、その期間中、今度の水曜日、祝日の水曜日までやっているんですね、春分の日までで、今日がこの後ですね、今11時30分の部が始まって午後1時からと、そして午後2時からの3回で同じ予定で昨日も行われたようなんですけども、昨日も澤田さんはあのスタッフとして参加されてたんですか。
はい、昨日も参加しました。
昨日の様子はどうでしたか。
やっぱりびっくりしたのがたくさん来たな、結構たくさん参拝者の方いらっしゃったなって思うのが印象的で、あとはお子様連れの方がご家族でいらっしゃってて、すごいピアノっていうとやっぱちょっとこう硬いイメージというかがあるんですけど、もう結構もういろんな年齢の層の方が来てくれたので嬉しかったです。
今ですね、本編の方がちょっと始まったようなんですけれども、ですね、本当にちょっと普段のですね、船天神社さんとはだいぶ印象が違います。今日はですね、オンラインピアノがカンフレスで卒業されたという方がですね、今演奏を始めていらっしゃるんですけども、皆さん本当に心臓されて聞いていらっしゃる印象です、神社でこうやってピアノの演奏を聴くってすごいですね。
そうですね、やっぱあんまり自分も初めての経験なんで貴重だなって思いますね。
先ほどちょっとあの昨日のことも伺ったんですけども、とはいえやっぱピアノのこの演奏を知らないで普通に参拝に来られる方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方とかになんか聞かれたりしました。
はい、聞かれたりもしますし、おそらく参拝をしに来たんだろうなって方も足止めて椅子に座って聞き入ってる姿は結構見かけました。
あの多分なんかこの札天神社であの大体大きい行事、節分もそうですし、まあ、最初におっしゃいましたけども、年末年始の年越しのタイミングも非常に人が必要で、多分いろんな設営ですとか、あの学生である澤田さんも少しいたと思うんですけども、今回のこのピアノのコンサートの時、澤田さんはその主にどういったことをされたんですか。
基本はやっぱ裏方としていろんな設営だったりはしてたんですけど、まあ、あとは椅子の準備だったりとか、まあ、そういう裏方的なことを中心にやってます。
澤田さんはその今日、昨日のコンサートで初めてあのピアノのこういうことやるんだで実際にこう音楽の方が来た演奏とかを聞いたかと思うんですけども、率直に感想はいかがでしたか、演奏の方で。
やっぱりピアノって綺麗だなって思いましたね。しかもそんな貴重なピアノを今こんな青空の下で生で聴けてるっていうのは、やっぱピアノの音色ともすごい綺麗だし、弾かれてる方も上手だし貴重だなと思いました。
ありがとうございます。このですね、春のベリヒシュタインコンサートは、ベリヒシュタインピアノコンサートはですね、今日今11時30分の部が始まりまして、第2部が午後1時、そして第3部が午後2時からです。同じ予定でですね、20日の水曜日、春分の日も行われることになっております。宮本さん、
はい、
音はもう聞こえてるかと思うんですけど、
聞こえていますけど、はい、あの清水さん、たけさん、はい、あのベリヒシュタインいくらぐらいするか知ってます。1000万超えますよ。なんで札天神社でベヒシュタインなんですか。
はい、あのそれがもともとですね、あのベヒシュタインのピアノがあのここに置いてあるんです。
あ、そうなの。
はい、綺麗に置いてるわけです。あ、この置いてるわけじゃないんです。あ、
失礼いたします。
は
あはあはあ、ありましたということです。失礼いたしました。
貸し出しされてるわけですね、多分ね。
そうです、はい、
うん、すごいですね。
いや、なんかちょっと音もすごいですし、はい、 ちょっとこの春の空の引き風聞くということもなかなかないと思いますので、はい、ぜひともお越しいただければと思います。というわけで今日はですね、札仙神社で行われております春のベヒシュタインピアノコンサートの会場からのリポートでした。ではスタジオにお返します。
はい、ありがとうございます。ベヒシュタインピアノ、世界三大ピアノの中の一つというふうにも言われていますけれどもね、素晴らしい音色です。ぜひ生でリアルで楽しんでいただけたらと思います。札仙神社からお届けいたしましたベヒシュタインコンサートの中継でした。